一之助のそこが知りたい。サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。
はい、
改めまして私は今福井から放送、私だけね福井から、お話ししております、FM 福井さんのスタジオにおりますけども、なんでいるかというとね、何度も言うようですが、昨夜福井駅から電車で30分ほどのところにあるあわら温泉で私の独演会があったんですね。落語会、題してあわら温泉落語会、今回は2回目でございましてね、この落語会は福井の落語好きの有志の方が手作りで主催してるんですよ。だから普通、ね、落語会とかそういうイベントごとだとね、プロの方が入るんですよね。
ああ、そっか。
制作にね、だからプロの方が入ってないんですよ。商売にせずに自分が落語好きだから自分たちの町で落語を聞こうじゃないかということで主催されてる。で、今週のそこが知りたいではこの私を呼んでくれたですね、あわら落語委員会の方にお話を伺います。ラジオをお聞きの方でね、ひょっとしたら僕の落語をね、私の町でも聞きたいっていう方がいらっしゃるかもしれない。ひょっとしたら、一之助を呼んで落語会を開きたいって人はひょっとしたらいるかもしれない。いないかもしれないけど、
いる
かもしれない。
いるでしょう。
ね。どうやったらその落語会を手弁当でできることが、できるのかと。
なるほどね。
それ私、一之助が聞いてきましたんで、その模様をお聞きください。どうもどうも、今私ここにおりますのはですね、福井県あわら市の保養所、路線荘です。で、こちらでもう行われましたが、あわら温泉落語会に私が出演するわけですが、この落語会を主催しておりますのが、あわら落語委員会さん。あわら落語委員会ね、今日はその代表藤崎清明さんにいろいろとお話を伺いたいと思います。どうもおはようございます。
おはようございます。
そもそも何ですかね、僕をオファーしてくださった理由というのは何なんですか。藤崎さんが
金沢の湯涌温泉というところに一之助さん、
そうです、落語会がありました。
ありました、
ね、はいはい、今もやってますけど、
そこで去年の1月に初めて見させていただきまして。
そうですか。でご覧いただいて、
はい、メールですね、
メールをいただいたんですね。
直接送らせていただきました、
でこのあわら温泉で落語会をやりたいということを、私が急にですよ、いきなりですよ、面識もないのに。
そうです。
連絡いただいて、それが第1回が、去年の7月に、ね、
そうです、暑い時期でした、
は
い、
そうですね、
はい、
どうでした、やった感想、率直に。
もちろん友人知人のスタッフも交えてのことなんですが、できるもんなんだなと、まあ簡単な言い方ですけど、
これはすごいのはあれですよね、そういう、まあ、落語会を催すノウハウとかまるっきり最初なく
でしょ。ないですね。
いろいろ手探りで僕にオファーをして、
はい、
で私がスケジュール空いてたから、じゃ あお願いしますということで返事をして、そこからまっさらな状態からやったわけですもんね。
そうですね。
周りのお友達の協力を得て第1回を開催したのが、ね、昨年の7月。
そうです。
お客さんはどれぐらい集まりましたっけ、ね、
そうですね、70人弱ぐらいですか。
すごいですよそれは。
そうですかね。
だってあんまり落語会とかやらない地域ですよね。
ないですね。まず個人の実習事業でしたっていうのは聞いたことないですね。
はい、それがまあ言っちゃ企画する方としては素人の藤崎さんがやって70人お客さん集めたっていうのはね、大変なことだと思いますよ。反応どうでした。
そうです、まあ、その時にアンケートも作っていただいたんです
が、まあ、当人を目の前にしてなんかこう言うのもあれかもしれません
いえいえ、
どうだったですかね。
アンケートでは若干海老蔵さんに似てる一之助さんの落語また聞きたいわみたいなアンケートの答えもありました。まあ、
4月の段階で海老蔵さんだいぶ評判が良かったですから、
そうです
あ、また聞きたいみたいなありました。
ありました、ありました。
私もね、昨年の4月初めてこちらでやって、お客様も聞いてみると初めて落語を生で聞くって人が多かったんですよね。で結構反応も笑いという意味では多かったんで、とても落語をやりやすい土地柄だなと思ったりもしました、で拍手がまず温かい感じだったかな、だからまた来たいなと思ったら、半年ぐらいですぐ呼んでいただけてありがたいなと思いますよ。町ぐるみでなんかこうバックアップしてくださる方いらっしゃるんですか。
そうです、今あわら市に働き駆け出したとこですね。で、実は今日もあわら市役所の方から、個人的にですが、観光課と広報課の方からあわらの活性化になればと。実はですね、あわら湯の町駅のそばに芸妓組合、
芸妓ね、
芸妓さんの、お稽古をする小屋と兼ねて、そういう多目的ホールを今年の12月に 新築オープンっていうんですか、する予定なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、それで阿波市の方から逆に私にオファーがあったんですが、
おすごいじゃないですか。
阿波にかけて、あ笑っていいねっていうプロジェクトが動くみたいなんですよ。
あ笑っていいね、いいですね。あ笑っていいねプロジェクト、
ええ、
じゃあそこでまた落語会みたいのひょっとしたら今後あるかもしれない、
はい、
すごい。じゃあこれからまた一之助を定期的に呼べる可能性もあるということで。
そうですね、
ね、
はい、
あの目にもっと力を入れて、はい、言い切ってください、でもこれすごいですよ。だから自治体を言っちゃ動かしたようなもん。
いや逆にこの第2回目を市役所にアピールしに行った時に、うん、第1回7月にしてたのと逆にクエスチョンマークで聞かれたりしたんですよ。
もっと前でも良かったのかもしれないですね。
そうですね、うん、だからそれに今多目的ホールを開設するにあたって、うん、逆に向こうから私に教えてくれみたいな、う
ん、おー、
はい、
なるほど。でも全国にねこういう落語会話し家を呼びたい、もしくは落語聞きに行きたいけどなかなか生では聞きに行けない人たちっていうのはいっぱいいると思うんですよ。
そうです、
ね、そういう人たちにもしこういうねやればできるんだよみたいなメッセージがあればお願いいたします。全国の落語ファンへ藤崎さんから一言何か。
なんでしょう、まあ講座はビールケースでできるんで
いいですね。講座はビールケース
でできる、ビールケースはパレットでできるんで、
うんうんうんうん、
あとはもう赤い布を上からかけて、
うん、
座布団紫かオレンジかのやつ乗せていただいて、もうそれでちょっとした町の古民館でも、今たまたまここは和野温泉っていうねいい温泉どころがあるんで、うん、そこの旅館保養所の施設を借りましたが、そんななんか落語会とかそういうものをするっていうとなんかどうしても形式ぶってしまって、場所はどうするんだ、お客さんのキャパはそんなに大きくなくちゃいけない、あのね落語さんに失礼じゃないかとか、うん、なんかする前から頭でかちになってしまって、じゃなくて落語の魅力ってなんか少人数でもできるとこにメリットがあるような気がするんですが、
まあ、1人以上お客様がいればね、
はい、
なんとかできるわけですよ我々とすれば、はい、聞いてくださるお客様が、はい、そういう興味のある方もしくは自分でやってみたいなっていう方がいたらぜひやってくださったら僕らの商売も潤うし皆様もお楽しみいただけるというそういう感じですか。
はい、逆に
言わせたような感じです。
いやいや、話し家さんがそこでそのいろんな面での OK を出してくれなきゃいけないんですけどね、うん、ギャラとかそういう交渉
とか、まあそれは交渉ですから
それ、ね、
なんとでもなります
、
どうか熱意が大事ということで、
まあそれ第一回目おっしゃっていただきたいんですけど、
はい、そういうわけでどうもありがとうございました。
とんでもないです、
本日はあわら落語会代表藤崎清明さんでした。藤崎さん今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。いい記念になりました。
さて現在福井のスタジオにいる一之助さん、
はいどうも、昨日も盛り上がりましてね、第1回目が70人ぐらいお客様で、昨日は100人以上集まりました。
大盛況じゃないですか。
よかったよかった本当に ね皆さん喜んでくれて、でその時のね落語の模様もね、
うん、
ポッドキャストで配信する予定でございますので、だからお客さんが入ってる状態でどういう感じになるのかなっていうのを皆さん楽しんでみてください。
じゃあ、今度のポッドキャストは先ほどのショートンショートもあり、
うん、そうですね。二つかな、更新されるのかな。
豪華ですね、
うん。そういうことでございます。でね、うん、福井は落語が盛り上がっておりまして、3月1日の火曜日、神明神社天祖天神満了亭というところで、
うん、
柳屋三座師匠ですね、落語会がございます。うんうん、神明神社の三周年でございます。3月1日です。よかったら福井の方行ってみてください。そんな感じですか。